桜巻です。
安川道夫です。
ビフリネットのパンパンパンへようこそ。お聞きのプログラムはインターネット放送局ビフリネットで放送されております。
はい、
この放送がインターネットでメインに載ってるのって8月の12日からなんですよ。
はいはい、
お盆だね。
そうね、
うん、お盆って安姉さん何やってんの？
私、うん、普通に仕事してる。
何仕事先ってさ、お盆休みないの？
うん、ね、夏休みは、うん、7月か8月のうちにどっかで撮るっていう感じになる。
そういう感じなんだ。
仕事が回らなくなっちゃうから。
あ、そっかそっか、
うん、そうなの。
じゃあ姉さん何、夏休みいつ撮るの？
8月の下旬。
あ、そうなんだ、うん、
ちょうどね、そのお給料のほら関係のやってるから、締め日がやっぱりどうしても上半、あの初めの方にあるでしょ。
あ、
ね、お盆時結構ね、あのお仕事なんですよ。
あ、そうなのね、うん、
でも電車空いてるし。
まあそうだよね、考えようによってはそうだよね。
通勤は楽よ。
そうかそうかそうか、うん、あの実はね、朝倉も今年お盆の時期は休まないんですよ。てか休めないんですよ。
また
そう、ね、仕事なの で、
うん、
で、あの代わりに私はですね、夏休みを、はい、まあ、おそらく9月になっちゃうんじゃないかっていう感じのスケジュールで今動いてるんですけど、
はいはいはい、
今のところ確定してないっていう、また恐ろしい、ね、
そのまま流れないでね、
撮って、
ね、
いつ休めるんだっていうのがちょっとわからないっていう状況なんですけど、
はい、
あの朝倉ね、毎年実は、はい、あのお盆休んでるイメージがちょっとあったんだけど、
うんうんうん、
実はね、去年も働いてたみたいなの。
あらら、
あのね、去年の記録とかをちょっとこう今年のお盆の、うんうん、まあ、スケジュールをあのうちの部署の子たちのね、
うん、
あのやつを作るためにこう、
はいはいはい、
見てたんですけど、朝倉私休んでた記憶がすごいあったんだけど、
どこなんだろう、
去年さ全然普通に出てるんだよね。あれ、あの出勤になってると思って、
休んでる記憶ってどっから来たんだろう。
どうしてだと思って。
8月抜けちゃってるんじゃない。
いやでも私去年、うん、地元の花火見たような気するんですよね。
あ、
でうちのおかんといつも見に行くんですよ、あの地元のお盆の時期にね。うちの地元って花火大会があって、
はいはいはいはい、
まあしょぼい花火ですよ、2500とかさ、それぐらいしか上がんないような花火だけど、地元の人にはものすごく愛されてる花火大会で、朝倉も子供の頃から大好きな花火大会なんですよ、はい、で、うちの裏手のこう河原のところとかからちょっと見えたりするんですよ。なのでいつもあのおかんと一緒にその河原に出て、
はいはい、
なんかこうね、ブルーシートみたいに引いて、うんうんうん、ビールとか飲みながら見るっていうのが毎年のお盆の恒例だったりして、はい、で私去年見てるような気すんだけど、
え、それ週末？
週末だけ戻ったの？週末っていうかお盆だよね。
あ、でも
8月の14とかそのぐらいに毎年あるはずなんだよね。
日にちだとあれだけど、週末だとその時だけ帰ってるっていうのはないの？
そうなのかな、もう全然覚えてないんですよね。で、あのね、朝から見てるような気がするし、
はい、
おかんもなんとなく私と一緒に毎年見てるイメージがあるみたいで、で今年はあのおかんにね連絡して、うんうんうん、今年あのお盆帰れないからっていう話をしたら、
はいはいはい
はい、あら、じゃあ花火一緒に見れないわねなんて、一人で見に行くの寂しいわなんて言ってたんですけど、
うんうんうんうん、
それって例えば去年一緒に見てなければ、うん、今年も見れないわけじゃないですか。
あ、そうよね、
だからあれ どうなってると思って、
どうなってる、
いや未だに答えはわからない。
怖いよ、怖い
というですね、
はい、
あのちょっと不思議な体験を最近したんですけど、
はいはい、
まあまあ、 あのこれね、放送があるのはお盆真っ只中ですから、
はい、
ぜひあの夏休みをね、
うん、
あの学生さんはもちろんこの時期夏休みですけど、ね、社会人の皆さんでもこの時期ちょっと休みの方多いと思いますので、
はい、
ぜひあのお家でゆっくりとね、ファンファンファンを聞いていただきたいと思います。はい、今日も30分間よろしくお付き合いください。
おうちでシネマ。このコーナーでは私プレゼンターのみるみるが紹介する作品をバイヤーの甲斐つけ子さんに気に入っていただけたかどうか判定していただくコーナーです。
皆様こんばんは。良い映画を買い付けて運10年甲斐つけ子でございます。今日もいい映画を買い付けてまいりたいと思います。 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
かいつけ子さん、なんかだいぶ定着してきましたよね。
毎回毎回キャラ作りに必死でございます。誰か私にいいキャラを教えてください。
私もかも。さてさて、はい、早速ですけれども今日ね、紹介する映画の方行きたいと思います。
はい、
今日はですね、思ったからとかそういうこと全然関係なく、考えてきちゃったんですけど、はい、前回からの戦争テーマにいろいろご紹介している中
で、 そうでしたね、
今日ちょっとね重い映画なんですけれども、はい、ですね、ヒトラーの最後の12日間という作品をご紹介したいなと。
ヒトラーと聞いただけでもいろいろな嫌な、
そうですよね、
嫌な感情が。
そうでしょう。ヒトラーというとやっぱり史上最悪の独裁者っていうあのイメージがどうしてもありますよね。ただね、この映画ですね、そのヒトラーの最後の個人秘書をやっていたユンゲという女性の方の手記を元にして作られていまして。
本物の人ですか。
本当の方です。2002年まで生きてらした方なんですけれども。
あら、最近じゃないですか。
そうなんです。これね、そのヒトラーが自殺するまでの12日間に焦点を絞った室内劇なんですよ。そう、ちょっと変わってるでしょ。
はい、
だからなんだろう、すごくユダヤ人迫害だったり、一斉のいい独裁者のイメージのヒトラーとはまたちょっと違った視点で描かれてる映画なんですね。
あの最後ヒトラーは弱ってるんですか。
そこです、そこです。そこが分かる映画なんですね。
あら、そうなんですね。は
い、でストーリーは至ってっていうか単純なんですけども、はいはい、時間というか時代は1945年の4月のベルリンです。
はい、
もうね、この頃になるとドイツの方はもう迫り来るソ連軍の砲火を逃げるだけ逃げてですね、こういった首脳陣たちはみんなドイツの首相官邸の地下要塞に待機してるんですね。はい、地下に、その官邸の地下にすごいもうアリの巣のような官邸ができてまして、要塞ができてまして、そこでもう逃げるような形でみんないるんですね。
いざとなったら逃げられるような感じの。
そうですね。
はい、そうなんですね。それ実話ですよね。
実話です、実話です。
そうなんですか。
は
い、
で戦況はもう本当ただただただただ悪化するばっかりで、もうそこにいる、そこに行くまでにももう逃げ出してしまっている首脳陣たちがたくさんいる中で、残った人たちの人間ももう戸惑ったりとか裏切ったりとか、すごいことになっていきます。でもうその頃になると、もう何でしょう、思考も停止しちゃってますから、皆さん軍部としての機能も全く果たしてません。
そうですよね。
もちろんヒトラーも同様で、もう以前のようなその威厳とかのかけらは全くありません。
あ、そうなんですね。
はい、もうヒステリックになったり怯えたり、も正常な感覚全くなくなって、肉体的にも精神的にも本当に落ちぶれてる姿が映し出されてるんですね。
まあでも朝倉の場合は違うな、甲斐つけ子の場合はですね、詳しくヒトラーという人物像は知りませんけれども、はいはい、表面的なことしかね、もちろん存じ上げませんので、でまあそうなっちゃったのも自業自得なんじゃないかっていう、
戦争なので、ね、
気持ちがちょっとしますけどね。
どうしてもそういう戦況というものはついて回ってしまいます
が、お前がやってきたことが、その今のお前を作ってるんだって思えば、その必要以上に怖がったりとか、必要以上に不安になったりとか、そういうことも全部自分が招いてきたことなんじゃないのって。
そうなんですよね。
いうちょっと残念ながら、そのなんだろう、かわいそうと思う気持ちに今のところはなってないです。
そうですね、かわいそうとまではやはりなかなか難しいですよね。ただやはり彼が怯えてるところの一員を、別に肩を持つわけじゃもちろんないんですけれども、仲間たちもどんどん裏切っていく。で要塞、地下の要塞ってまた狭い中にいるというところでも戦況も悪くなっていく、全ての自分の今までの運命が堕落していくような、そういったものにイライラしたり怖がったり、この人ちょっと私もよく知らないんですけど、噂ではすごく占いとかにもともと凝ってなところがあるでしょ。
政治とかを司るような人とか、そういう方って占いを を結構信じる方って多いらしいんですよ ね、 だから昔から
運命とかをすごく信じてしまってると堕落し始めるともうそれがもう悪い方に悪い方に行くのかもしれないし、結構神経質な人だったと思うので、うもうこう一回転がり始めちゃうともうダメだったんじゃないかなとは思うんですけども、
あそうかもしれないですけどね、
本当にどんどんどんどん仲間たちは裏切っていくし側近たちもいなくなっていく。
でもそのじゃあなぜ仲間に裏切られてしまうのかとか、側近がなぜ自分の元からいなくなってしまうのかっていうのはどうなんですか、その、
ですね、
その人柄にも問題なかったんですかねこの方。
そこまでもう考えられる正常な精神はないです、その頃になって。やっぱそれが戦争の怖さなのかなって、
う
ん、
あそうです ね、 あのね、この方私全然好きな人物ではないですけど、はい、でも戦争って人をおかしくするので、だいたいまあそうですよね、戦争のせいでおかしいことになっちゃう人っていっぱいいますよね。
そうするとあの絶対的な権力になったヒトラーですら戦争っていうものに対してこう追い込まれちゃうものなんだなっていうのはすごく感じる映画だと思いますけれども、結局まあ彼はまあ孤独だったり敗北だったりも悪い方になっていきますので、もう自決へと導かれていくんですが、その12日間の彼の苦悩ぶりを本当に描いている作品ではあるんですね。でこれね、実はここのヒトラーの役をやった人なんですけれども、ブルーノ・ガンツさんっていうドイツ系のスイス人でして、はい、彼もやはりですね、最初に役をもらった時はものすごい拒否をして一度出演を断ってるんですね。
あそうなんですね、
もう有名なドイツとかスイスでは有名なもう役者さんなんですけれども、それでもやはりあの口説き口説かれでやはりそのちょっと視点がこれ違って、ヒトラーの側から見たその弱っていくヒトラーということもあって、これは人間として演じようと切り替えてからはもう彼はヒトラーの残ってる映像だったり手記だったりすごく勉強しているので、実際に映像を見た時に人間ってこんなに落ちぶれると全てのものがこんなに憔悴しきるんだなっていうのを実感させられる、もうすっごいその演技力の光ってるところは絶賛です。
なるほどね、
うん、私実は実際に会ったことがありまして、ブルーノ・ガンツさんと。
あそうなんですか、お知り合いですか。
いやいや、あのなんでしょう、これドイツ映画祭っていうのをやった時に上映された作品で、そこのイベントにお見えになった方なんですけど、当時でも60歳超えてらした割にはもうブルーのジーンズにシャツっていう感じで、もうとっても明るくて、あすっごく素敵なおじさまだったんですね。
あの外人のジーンズのかっこいい感じは何なんでしょうねあれね、
かっこいいですね。
何なんでしょうか、あのジジイになってからもあのジーンズの履きこなしというか、うん、あれなんか日本人ではあんまりいないんですよね。
そうですよね、
なんでしょうねあれ。
それもまたすごくはつらつとしていて、うんね、受付とかをやってたんですけど、ね、あご苦労様っていうような方だっただけに、うん、映画を思い出した時にあの憔悴ぶりはすごいと思うぐらいに、なんだろう、哀れみを感じます。映像からはヒトラーとして見るっていうよりは、あのこの一人の男として見た時に、あこんなに憔悴しきっちゃうとっていうのはすっごく感じる映画だったと思います。
あなるほど、それを見ると何ヒトラーをなんか許せるようになるんですか。
許せはしないですね。
あ許せはしないんだ。
なんだろう、でも史実としてヒトラーって自殺した自決したまではみんなやっぱり歴史の、うん、でも歴史として知ってはいたけれども、うん、彼をやっぱり理解してまで見るっていう映画は今までにやっぱりなかったので、うん、新しい視点ではあったかなって、うん、でもう一つはそれその女性秘書官が書いているんですけどね、うん、彼女私ちょっと計算してみるとそのヒトラーの秘書をやってた頃って25歳、うん、
はい、
うん、でなんだろう、これがね日本の戦争とちょっと違うところで、このヒトラーさんこういう究極の追い詰められた中に、はい、中でどうしてもちょっと気分転換しようと思って、あの愛人だったお、彼女をと結婚式のパーティーしたりとか、うん、戦争中なのにね、そういったこともしたりしているし、かつその狭い要塞の中での出来事なので、結局このユンゲさんは外の世界を知らないで、うん、生きてしまうというか、その秘書官の間っていうのは外の状況を知らないままでいるので、ヒトラーたちの苦しみとかは見ているけれども、戦争がどれだけ悲惨かっていうのを目の当たりにはちょっとしてない部分があったりするんですね。でその何も知らないでいて、ただ楽しいことだったり、ヒトラーってこんな人だよっていうことでしかわからなかった自分はね、ちょっと若いからって っていう理由ではな、ちょっと言い表せないぐらい恥ずかしかったんだよって後に後悔してらっしゃることも言ってらっしゃるんですけども、うそう思うとその要塞に入ってしまったことでヒトラーたちもより追い詰められていったのかなとか、そういったものとして見るにはちょっと面白い作品だったんですけども、これねやはりね男性に人気のあった
映画で、
やはりちょっとヒトラーということと戦争ということもやはり、ね、男性陣結構見ることが多いと思うんですけど、その一人の男が追い詰められて自決にまで行くって言ったところにどうも共感される方がいっぱいいらしたということで、そうアカデミー賞もノミネートされたりとかしてた作品なんですけど、
そのヒトラーとその秘書の方というのは、最後まで信頼関係はあったんですか？
そうですね、これ本当にちゃんと秘書としてというのはヒトラーこの彼女に遺言書のタイプも依頼してるんですよね、すごくその信頼で本当に上司っていう、
大丈夫だったんだね。
ヒトラーこの映画の中だけなんで実際会ってないからもちろん分かんないんですけど、ヒトラーってなんと女性にすっごい優しいんですよ。何か事件あってもかばったりですとか、女性に被害ヒステリックになっても女性に当たることあまりないんですね、この映画の中で。
でもこの方女子供を殺しましたよね、
ユダヤ人として
ですよね、
だから絶対に評価されるとは言えないんですけども、その自分の身内に関してはとても優しかったようです。
なるほど。
そうで、それあとはもう側近たちのその苦しみだったりとか、ある首相になった方が家族みんなで自決するのに、お母さんが笑顔で6人の子供に毒薬を飲ませるシーンですとか、でも子供が怖がらないようにこう優しく抱きしめながら飲ましていくシーンだったりとか、そういうのはなんだろう、親子愛としてはいいのかもしれないけど、実際は殺してしまうっていうその悲惨さだったりとかで、ゆっくりその爆発とかがないんだけれども、その戦争の悲惨さっていうのもまた訴えてるような、ちょっと深い映画だったように私は思っているんですね。
なるほど、
はい、ね、あとはちょっとそういう意味ではそのこのユンゲさんの最後の手記っていうのは、まあ、一番身近にで見てる方なので、ね、びっくりするようなとこなんですけど、彼女はあの最後ヒトラーの最後も目にしています。でヒトラーっていうのは最後死ぬ時の最後の最後の望みは、敵陣に自分の死体を何でしょう、奪われるのだけはもうとにかく阻止したいっていうのは最後の望みだったので、なんとこの人最後その、要塞のあったところの中庭でガソリンで焼かれてるですね、
自分で火をつけるんですか？
あ、死んでるんで自分ではできないですけど、
ですよね、
遺言書でもう、あ、敵に渡さないでほしいからすべて焼いてくれっていう遺言を残して、
そういう遺言なんですね、
いろいろ他のある中の一つなんですけれども、という形でこの人の最後は何かお墓を建ててもらうとかもちろんなく、結局はあの穴中庭に穴を掘って、そこにガソリンでかけて火を放たれる、そのシーンをこのユンゲさん最後見て、彼女はその後敵の目を逃れて脱出します、で敗戦後にこういったことは忘れちゃいけないんだっていうことで手記に残して、それからまたちょっとしばらくずっと忘れられてたんですけども、まあ、ある記者の方が調べていくうちにその手記を発見したのが元で本になり、今回の映画になったっていう作品なんですね。
そうなんですね。
そうだからヒトラーっていうとやはりみんなやっぱりちょっと毛嫌いもするし恐怖だったり、あんまりねなかなか好き嫌いがすごくはっきりするところなんですが、まあ、一つちょっと違った意味で戦争というものとかを見る意味ではちょっと面白い作品だったかなと思ってちょっとご紹介してみました。
なるほど、
はい、
そうですね、
これはね分かれると思うんですよ。
分かれるでしょうね、今のところですね、買い付け子の中では
そうですね、
そんなことを言ったってお前が悪いって、やっぱり気持ちがどうしても強いの で、 で最後だってわがままですよね、その自分はその戦争でねおかしくなってたとはいえどもですよ、罪のない人をいっぱい虐殺してきて、で晒し者にもしてきて、で最後自分は晒し者になりたくないって勝手ですよね。
そうそう、
だからそのあたりがちょっとまだね、理解できないところはありますね。
女性はやっぱり ぱりそう心情的に映画って見るじゃないですか。
うん、そうなんですよね。
そうするとやっぱりね、女性ファンがつきづらいのはここそこだと思うんですよ。
つかないかもしれないですわね。あの今のところちょっと私もですね、どんなに悲惨な最後を迎えたかご存知ない方も含めて、 そんなに興味がみんな皆さん湧くのかしらっていうそういうちょっと疑問がある映画ではありますよね。なんでしょう、なんでしょうね。
歴史が好きで歴史のその流れを好きだとか、じゃあこの人は最後どうなったのっていう流れをね、興味がある人はまあちょっと違う視点で身近にいた人の手記として楽しんでいただくには面白い作、面白いというか、興味深い作品かなっていうのと、もう一つは個人的にそのブルーノ・ガンツさんの演技力の素晴らしさには本当脱帽でした。
あのね、その役者さんの演技自体は私もですね、非常に興味はある、興味はあります。ただし題材がやっぱりねどうなんですかね、どうなのかしら、見た方がいいのかしら、これ
これでもねすごいんですよ、ドイツとイタリアと共同作品なんですよね。
あ、なるほどね。
共同されてまで作ってる作品で、ちょっと私もイタリア、日独がありましたからね。
あ、そういうこと、
だからないかなとは思うんですけども、そうですね、いろんなそのまあでも結局その狭い要塞の中っていうのは、ちょっと私も意外でした。
でもなんか狭いところにあれですよね、このヒトラーさんだけではなく、こう狭いところに閉じこもってる生活って、外界と全く離れた生活ってやっぱり気が狂っちゃう人多いですよね。
なんだろう、打開的されたそのいいアイデアとか、もちろん新しい進歩的なアイデア出ない気がしますよね。
出ないですよ、やっぱり。やっぱりそこはね、まあでもしょうがないよね、状況的にはだって籠城するしかなかったんだから、
もうそこまで追い詰められてるのは自分ですからね。
だからしょうがないんだけれども、そうそうそうそう、やっぱりそういうところからいいアイデアっていうのはやっぱ浮かんでこないですよ。
そうですよね。
そうだね。だからまあ今のところですね、つけ子の中では、つけ子の中では
今回は
どうなのかしらっていう疑問が若干あります。ただし、そのみるみるさんがおっしゃってたその主人公の方の演技力みたいなもの、その演技をするところにすごい覚悟もあったんでしょうから、そこはやっぱり見る価値はあるんじゃないかなと思います。ただもしかしたらつけ子の場合はですね、何を見せられたとしても最終的にはでもお前が悪いっていう気持ちがやっぱりちょっと抜けきれてないので、
そういうのがあった方が戦争っていうものに対するまた意見にもなっていくじゃないですか。
そうですよね。
みんながみんなすげえそうか、かわいそうだって思われちゃっても、私それはねちょっと違うかなとは思うので。
そうですよね。だから結局そのやっぱりそういう中から学ばなきゃいけないことというのは、やっぱり戦争がダメなんですよ。戦争が人をおかしくするし、戦争がこういう人を生むんですよね。
そうそうそう。
だからそこを違うんだって、ダメなんだっていうことを今の若い人たちにも分かってもらわないと、結局これから動かしていく若い人たちがそれを分かっていないと、また歴史がね繰り返してしまいますので、そのあたりをねやっぱりちょっと勉強していただきたいなと思います。
そうですね、そういった作品になるといいですね。
はい、では今日は買い付け子迷った挙句にお買い上げをしてまいりたいと思います。
そうですか、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
またじゃあぜひ、紹介したいと思います。
はい。